オンザウェイジャーナル。
おはようございます、オンザウェイジャーナル上杉隆ニュースの見方、今回はお客様をお迎えしております。東海大学教授でジャーナリストの楊千嬅です。楊さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくします。
もうですね、今日4月5日、先ほどもそうなんですが、ずっと私先月起こった、事故ですね、事故、そこからですね、原発事故から、
はい、
ずっと東京電力の本社に通って記者会見に行ってるんですが、今も行ってきたばっかりなんですが、これがですね世界中に、もう伝わる大ニュースになってしまったと。実はそれは海洋汚染なんですね。で、
はい、
もうこの昨日ですかね、海洋汚染という形で、つまり東京電力は意識的に、
はい、
11,500万リットルというかですね、リットルの、放射性汚染水を、自ら海洋に投棄していると、まあ、こういう事態になってしまっているんですが、もうこれは世界で初めてのことなんですが、
実はですね、私は、
はい、
3月11日以降、ずっと中国のツイッター、
はい、
漢字で美白と書きます。
美白ですか？
B はね、微笑の B、微笑みの微笑の B、白は博物館の白、つまり中国語版のツイッターなんです。
中国はツイッター自体は禁止されてるんですか？
ツイッターは書く人は少ない。実際 iPhone とかも加入できるけど、はい、美白の方が超人気なんです。機能的には全く同じ。
あ、そうですか。
どれぐらい？ちなみに、今すでに1億3000万人の ID を持ってます。私は3月11日スタートした時点で、私をフォローした人数はたった600人ぐらいでした。
600人
だいたい3ヶ月やりまして、
それは3月11日の時は600人。
そうです。ちなみに現在は約6万人です。
6万人、
特にね、地震起きた後にほぼ1日1万人のベースでずっと上がってきた。で、私今上杉さん話してる間に、上杉隆っていう3文字で漢字を入れました。
はいはい、
これは上杉さん多分初めてご覧なんですが、
はい、
これは中国のツイッター上で上杉隆っていう名字が出てるもの。
あ、本当だ。いっぱいありますね。
実は、あなたはすでに中国で現在大変時の人、話題な人物になってるんですよ。
なんでですか？
みんな上杉さんのこのフリーランス記者としての東電での質問、そして東電の答え、毎日固唾を飲んで見てるんです。
毎日というかですね、1日だいたい7回か8回記者会見があったんですね。
これ私だけ書いたじゃないんですよ。これは私ですね。これは他の人ね、いろいろ人書いてるんですよ。
生放送は日本だとニコニコ動画とかユーストリームで中継をずっとしてくれてるんですが、それが中国の方にも届いてるってことですか？まあ楊さん経由でしょうけど、
私は実はいつもツイッターで iPhone の携帯を使って、上杉さんが記者会見の現場から送ったものを、大体僕1分以内にドンとここに出すんです。それですぐですね、何千ぐらいのね転送、
やはりそれほど興味があるというのは当然ですけど、
例えばね、先日、
はい、
確かに一昨日、日曜の夜でしたよね、上杉さんが記者会見の席で、
はい、
東電側に問い詰めましたね。つまり使ってる放射能測定器の、この最大単位はどのぐらいだったんですかと、初めて1000ミリシーベルトまでだったと判明しました
ね。
それ以上の機械使ってないということ、
1ミリ、要するに1シーベルト以上は測れないってことなんですね。
測れないんですよ。
でもシーベルトが例えば1から2に上がるだけで、致死量っていうか死に至る可能性が2倍になっていくんですよね。
そう、
3でも違う、4でも違う、8いったらほとんどの人が即死という、要するに測れないってことは、その測ってる人を死の危険にさらしてるってことですから、
そのようなものをずっと3週間経ってもそれしか使ってない、それ以上のものを持ってるか持ってないか、わざと使わないのか、それも一切分からないよね。
驚きですね。本当に会見に出てもびっくりするのは、それともう一つプルトニウム、
はい、
これも測ってなかったんですよ。
そうですよ。
でこれ私も質問をして1週間前ですけど、そしたら、そもそもそういう機会がないと最初言ったんですね。で
これ私は全部ね、上杉さん書いたこと実際そのまま訳して出したの。 出したら特にさっきのメーターのこと、
はい、
一気にですよ、あの日30分以内ね、3000ぐらいのね書き込み
来たんです、
中国で評論という形、つまりコメント、
はい、
バンバンも入ってるの、みんななんだ中国で漢字で書くと、爆評、爆発の爆に表現の表、表というのはメーターなんです、爆評というのはメーターが振り切れちゃった、
はい、
あるいは白評、破るという字に表現の表、じゃあメーターが破れたんだ、
そうですね、測定器のあ、それがもう
それがね大変なね、だけど翌日またすごい書き込み来たの、日本語分かる方多いんです、 NHK の BS も見てるんです、
はい、
で中国の政府メディアあるいはマスメディアは、だいたい共同通信社の中国語のウェブとか NHK とか読みるとか、そこの記事を翻訳して使うじゃないですか、
はい、
翌日ね新聞記者、編集部の方みんな私にメール来た、あんた昨日言ったこと全然出てないじゃないですか、あれは本当ですかと、未だに僕返事してませんね、なぜ出ないですかね、
でもこれは日本の記者クラブというのがあってもうねびっくりするんですよ、例えばプルトニューもそうですけど、驚いたのが、まあフリーの記者が自由報道協会っていう、私がまあ主催してる、その代表になってるですね、会見の、メンバーが入ってるんですよ、
はい、
フリーランスが、
はい、
でその人たちが質問すると、
はいはい、
同じ同業者の記者の人が、邪魔するんです、
どうして邪魔するんですか、
要するに自分たちの都合の悪いことなんで、というのも日本のテレビ新聞の記者たち、そしてテレビ新聞のメディア、全部この東京電力が最大のスポンサーなんですよ、
このスポンサーというのはどういう関係、つまり時々 CM を出すなのか、それとも株主ですか、
もう一貫してもう莫大な量の20億円とかの CM を毎年出してるんです、ですからこの震災が起こってる最中も驚くことにまだ広告売ってますよね、お詫び広告って、新聞一面で、そしてテレビもお詫びしますと言って東京電力の推しも入って、 あれは何億円も払ってるんです、
はあ、
でここで起こったのが福島県です、福島県の要するに民放ありますね、地方ローカルの民放が4局あるんです、
はい、
ラジオも2局あるんです、
はい、
こんな時に広告で札束で金を引っ叩いてごまかそうとするなと、要するにまずお詫び広告出すよりも今この原子力の事故を止めるのが先だろうと言って拒否したんです、
そのお金を被害者に払いなさいよ、
ええ、本当に
本当にお詫びの気持ちあるなら
ないです、
何億円をそこの農家に払いなさいよ、
で今日ですね、先ほど記者会見で発表したのが、東京電力やっととりあえずの一時金お詫び金を払ったんです、市町村ですよ、
1市町村、
10の市町村のうちの1市町村あたり2000万円、
何それ、
2000万円です、
1市町村2000万円、
テレビの CM より安いんです、でそしたらさすがに相馬市とか含めて一つの市町村がバカにするなと言って拒否したんです、要するにもうこんなことをやってるのが、ところが驚くことにこれ一文字も記事にならないんです、自分たちが日本のテレビ新聞は自分たちがスポンサーだから東京電力に批判しないんで、だから記者会見もさっきの測定器、それからプルトニウム、それから社長どこ行ったんですかと、もうこれ全部私たちからフリーランスの仕事なんですね、
私上杉さんの一枚の写真を中国に送って、現在中国のウェブ上大変有名な写真になってる
本当
だけど、あの写真だけど上杉さんの顔ではね、上杉さんの高く上げてる手、その手から見えた、あの勝俣会長のちょっと顔、あの写真覚えてますよね、
あれは、ね、畠山さんっていう地方報道協会の事務局長が撮った写真ですね、
そうですか、
ええ、
で私はこの手は上杉さんの手です、
はい、
それでその後上杉さんの正面の写真くださいと言われてるんですよ、
ええ、あ、そうなんです
それでまた皆さんその写真見て、会長がわざと上杉さんから目線をそらしてるのと、みんなすごいですよ、
いや本当にまず当たんないんですよ、フリーランスの記者が、まあ、もうみんな現場に行ったりしてる、まあ、有名なフリーランスの記者が一番前を陣取るんですね、
ええ、
会見で、
ええ、
で他は記者クラブの記者です、
うん、
ところが一番前だけ当たんないで後ろから当たっていく、で今度は次の会はみんなじゃあバラバラに座ろうって言ってバラバラに座ってももうフリーランスをわざと避けるようにもう指名していくんですよ、
あのウェブ上でこれを書いたんですよ、記者クラブ、あるいは他のマスメディアの今回のこの態度、立場、はい、それ表現したらね書き込みいっぱい来まして、ショックです、 人民日報と同じじゃないか。で彼らはね、中国のメディアすごいね反感を不満を持ってる。だ日本のメディアは民主国家としてもう素晴らしい表現の自由、まあ素晴らしいだろうと持ってる方多いんですよ。
バレましたね。
それが大ショックなんですよ。これが憧れの民主国家が実はこういう時こうだと。
もう全くひどいですね。あの社長のことも12週間誰一人聞かなかったんです。社長はどこ行ったか。普通こんな大事故を起こしている時に、世界中やはりその企業のトップがやっぱ説明をするべきですよね。
先ほど上杉さん記者会見の場から送ってきた、遠からず先現場復帰するだろうと、僕もすぐそのまま伝えましたよ。みんな何ですか、遠からず。
そんなことはありえないですよね。であとその驚いたのが、フリーランスの記者が、いたんです。田中隆作さんという方、でこの前の時に会長に質問したんです。会長と、あなたは事故が起こった3月11日に中国に旅行行ってたでしょと。
北京でしょ。
北京に。
誰と一緒に行ったんですか。
それはマスコミの OB、 そしてマスコミの幹部なんです。
つまりお金は誰が出したんですか。
東京電力だったんです。
東京電力の招待で、
これでびっくりして、でそれで田中さんが言ったら、普通だったらそんなことないって否定するじゃないですか。ただ勝又会長なんて言ったかというと、いや少しは私たちが多く持ったけど全額負担ではないって、もう答え方が違うんですよ。もういつも接待してるから、それが健全だと思って、つまり普通だったら全額負担なんだけど、今回は少し向こうに負担してもらって私たちが多く出してるだけの話だと、でしかもその事故の最中にマスコミを接待して中国旅行に行って、そしてそれで帰ってくるのもしかして遅れたかもしれない、事故対応遅れたかもしれない、でこんな事故になったらマスコミ誰一人追及できないですよね。だから東京電力っていうのは未だに全くタブーとしてですね、デプコは批判しないと。でこれ私がですね、なんか私はずっと喋ってますけど、私が喋あれ出た番組、ヨウさんもそうですけど、テプコ、それから電磁連っていう、まあ、電気事業連合会というんですけど、そこが、スポンサーのところ、これはですね、出た、出て、そして批判した、今回の事故で、おかしいじゃないかと言ったら、まあ、TBS ですね、一つは、私の番組が終わった瞬間にプロデューサーに呼ばれて、すいませんちょっと来てくださいと。何ですか、何ですかって言ったら、今月いっぱいでやめてくださいと。
いきなり。それはいつ頃のこと
ですか。今月3月の15日だったかな、事故の後です。
2週間前でしょ、普段はありえないですよ、普段は大体少なくとも1ヶ月前ですよ。
当然そうですね。
これは
で理由はないんです。でも陽さんもあったんですよね、実はちょっと。
私も上杉さんご存知はね、我々一緒に、まあ、朝日ニュースターでニュースの真相という番組、私は木曜日の担当、上杉さん火曜日ですけども、で私一回広瀬隆さん出ていただきました、
あのチェルノブイリ含めて本当によく、
そうですね、
あの取材したというか、もう予言者みたいな人ですよね。
そうです。
このことに関しても原子力の事故は必ず起こって大変なことになりますよっていう本も書いてる。
そしてその後にさらに先週はですね、あの共産党の衆議院議員の吉井さんもお願いしました、
あの2003年に確かこの原発のことについて質問をされてるんですよね、吉井さん。
そうです。彼はそもそも京都大学の原子力工学の専攻、
そうなんですか、
大変の専門家ですよ、まあ、衆議院議員の中で2人しかいません、原子力専攻、で、まあ、はっきりといろんな問題点をしてきて、さらにメディア批判もしました、そのメディアの中では原子力利益村というものが存在すると、はっきり言いましたよ。
で私も実は同じで、同じ、組織、電気連合の、電気事業連合会の中から、やはりその前の週ですね、この地震が起こる前に、映画監督を出したんです、女性の鎌中さんという、これは中国電力上関原発の反対をしている方の映画を撮った人なんです、映画監督です、でその人を出したら、その週、これはまだあの震災の前ですよ、いきなり無広告、つまり広告を下ろさせてくれと来たんです。でもまあそれはいいでしょうと、別に、その判断ですから、ただそれは私は別に原発反対派じゃなかったんで、じゃあ来週はぜひ、電磁連テプコの幹部の、方が出てきてくださいと、火曜日の真相に、そして反論してくださいよと言ったら、あの大震災が起こったんですね。でその代わり今度広川隆一さんという人を出したんです、広瀬さんと一緒にチェルノブイリに入って、で子供のいわゆるチェルノブイリの危機を作った、でその方を出したらもうダメですと、要するに言論の自由、本当に陽さんおっしゃる通り、 実は言論の自由がないに等しいことを日本はやってると。でそれに対して政府はまあ当然ながら何も言いませんが、大手のマスコミがもう全くこれに対して反論しない、否定もしない、批判もしない。これはなんかびっくりするの、これ
異常ですよ。
戦前の日本の大本営を見てるような感じなんですよ。
これ3週間経ちまして海外メディアが報じたこと、はい、だんだん全部実証されました。
そうですね、本当そうですね。やっぱり海外は相当厳しい面を今持っていると思うんですけど、どうですか。
例えば今日火曜日、
はい、
午後この時点での収録ですけれども、すで、に先ほどの発表では、この取水口の近くの海水の中から基準値を超える750万倍のヨウ素131131が出ましたね。
出ましたね。
これはとんでもない濃度ですね。さらに1700億ベクレルの総量のね量を海に出したんです、これはね低濃度なのかと海外から、聞かれてるんですよ。で韓国政府早速国際法上に問題ある、ロシア政府も抗議してるんです。
これは当然ですね、
核
汚染ですから、海洋、汚染、犯罪国家と言ってもいいわけですよね、特に今法律上はロンドン条約、この海洋に関する、条約、それとあとは国連海洋法、ここにも違反している可能性ありますし、つまり海っていうのはこれ公開、国際的な財産なわけなので、世界の財産であるのに、日本が一カ国汚してしまうと、しかもこれどうも事前になんか
事前に一つ各国とのね、例えば通告一切なかった、さらに今日午前中の農林水産省の記者会見ね、閣議の後の記者会見見たら農林大臣も怒っちゃった、経済産業省から事前に通告はなかったと、
言ってるんですか。
言ってましたよ。大変遺憾だと。そのため茨城の、漁港からこれまで週1回の魚介類に対する魚に対する放射線検査をこれから毎日やると、
毎日やっても魚とか、海遊魚は逃げられたとしても、エビ、カニ、貝、海藻、これは放射能が来たらどうにもできないですもんね。
そうですよ。で半減期があってもこのぐらい高い濃度を保っているということは、相当出す量が多いということなんですよ。
そうですね、
でまたこんな中ですね、今我々も確かにそこのたまり水を出さないと作業はできない、これわかる。それでたまり水を入れる受け皿がないので、じゃあしょうがないから海に流す、この理由はわかる、だけど、先ほどおっしゃるロンドン条約、各国への通告
ないんです、
あるいは国民に対するちゃんとした説明、特に本当に起源なのか起源ではないのか、ようやくここに来て累積量という話出ました ね、
やっと出ましたね。もうそれもずっと記者会見に追及して言わせようとしているのに出てこない、そしてなんと今回のこの放水、汚染水の海洋投棄 ですよね、に関してはわずかたった1日でいきなり決めちゃったんですよ。だから記者会見に出てもみんなびっくりしちゃったのは、前の日までそんなこと言ってなかったんです、要するに夜中のうちにファッと決めていきなり朝発表して、えってなって、だからこれは違うでしょうと、実は貯蔵庫を作って一回そっちに貯めてから その後にって言ってたんですよ、で貯蔵庫を作る前にいきなり発表しちゃったんで、
最初タンカーを持ってくる話あったの、
ありました、
その後貯蔵庫を敷地の中で作るという話もあった、ありました、
全部
それで6カ所村に持っていって処理するという話もあったの、
全部飛んじゃったんですよ、
飛んじゃっていきなりそのまま海流すことになっちゃった、
いやこれ本当とんでもない犯罪行為ですよね。これは
これ IEA が日本に対していろいろ勧告あったよね、
ありました、たくさんありました。まず最初もそうですけど、例えば、飯舘村という福島県の、その飯舘村に対して、40キロなんですね、で日本政府だけは30キロ、避難地域が、世界中は80キロですけど、40キロなんですが、ものすごい高濃度の放射能が出てきたと、住民を避難させなさいと、IAEA が言ったんです、そしたら日本政府はノーと言ったんです。つまりそれは日本の30キロじゃなくて40キロだから関係ありません。
普段世界の中で IEA のこのような勧告を拒否する国、あんまり出ないでしょ、
そうですね、イランと北朝鮮ぐらいじゃないですか。だから要するに日本政府はイランと北朝鮮と同じレベルになってしまったってことですよね。でこれはもう驚きなんですが、そういう意味でのこの放射能に対してのめちゃくちゃなやり方っていうのは、これ記者会見出てると分かるんですけど、まず東電全部情報隠すんですよ、で隠して追及して、フリーランスの記者が追及するとしぶしぶ出していくんです、 で記者クラブの記者は誰も追及しません、うん、でそれやっと出してきたものを政府は最初の答弁の発表をそのまま鵜呑みにして流すと、
はい
はい、ところが政府の方に追及できないのは、3月11日以降フリーランスの記者、うん、海外メディアの記者、記者会見、うん、公の政府の外に出されちゃったんですね。でそこで何も文句言えないということが続いているというこの、ひどい状況で、そして気がつけばもう手遅れで、これはもう悪循環なんですよ。これ
東電の方が、あと原子力委員会の方、私一つ ね聞きたいんですよ。彼ら分かってますか、あんな狭い部屋の中でやってる、うん、あんな記者会見、あんなやり取り、全世界各国のテレビ今全部毎日流してるんですよ、
流してます。
みんなはねウェブ上でなぜあんな狭い部屋なの、
うん、
なぜ紙を配って読んでくださいっていうの、
うん、
自覚ないですよね。あんな金持ってる会社もう近くにホテルでも借りたら、
いやあれ3階にですね、大きな記者会見場があるんです実は、はい、非常に広い、
はい、
で私がもう最初の頃ですね、
はい、
2つに分けてやってるんです。これはびっくりすること、3階の広くて綺麗な記者会見場は、
うん、
停電の会見をやるんです。
はあ、
要するに停電を今やってるんですね、計画で、その、特に命に関係ない、
はい、
で下のあの狭いところが、
はい、
もう僕も立ちっぱなしですけど、
はいはい、
あそこが原子力事故の会見、しかも出てくるのは停電会見は、
はい、
副社長以下役員がずらーっと並ぶんです、
は
あ、もう会社のトップが、
はい、
ところが原子力会見は下っ端の課長クラスの人たちがやって毎晩夜中にやるんです、
はあ、
で原子力停電会見やってる最中に現職会見やるから要するに行けないわけですよ。で私が言ったんですね、あのもう3週間前ですけど、こんな2つに分けてやるのはおかしいじゃないですかと、全部3階でやったらどうですかと、広いしみんな入れますし移動もしなくていいですし、で皆さんも役員の方がずらーっと並んでるんだったら責任持ってお答えすればいいんじゃないですかというふうに言ったんです。ぜひ明日からここでやってくださいと、一緒に分ける必要全くありませんから、しかもいろんな人に停電をお願いしてるんだから、
うん、
自分たちも電力消費量2分の1じゃないですかと、
うん、
会見2箇所でやるよりも1箇所やった方が、
はい、
節電ですよと、どうですかって言ったら分かりましたと、検討しますって言って次の日行ったんですね。で次の日、昨日の私の提案はどうでしたと聞いたら副社長が、
うん、
受けたまわりましたところ、記者クラブの皆さんが2つがいいと言ったんで、2つになりましたで、え要するに記者クラブの記者たちはすごいわけです。2つ分けた方がフリーランスとかの攻撃を避けられるから、要するに彼らは東電の仲間ですから、だから2つやってるんですよ。
私この日本のねメディア市場、最近2つの出来事によってフリーランスの記者のご活躍はねかなり多くの方分かれました。一つは小沢問題、
あ
もう一つは今回ので、はい、両方とも上杉さんが先頭に立ってですよ。でもう一つはね、ネット上見てて上杉さんがわざと煽ってるとか言う人多いんです。
多いですね。
実はね僕ねあえて非常に冷静にいつも、要するに情報を教えなさいということなんです。
そうですね。
私も決して原発全部止めなさい、原発は爆発するだろうと、うん、例えば原子炉は原子爆弾と同じだ、こんな科学知識ないことを絶対言いません、ね、全然使ってる核燃物質も違うし構造も違うんです。もちろんこの放射線量、現在は東京の放射線量はこんなレベルでも分かってるんです、うん、しかし一方ではやはり放送法上では不偏不党、さまざまな声を出すということを考えると、うん、なぜ出てる学者たち全員推進派、全員安全だという人しかいないのか。
そうなんですよ。本当それもう御用学者って言うんですけど、これ驚いたことに例えば東大が多いんですね、
はい、
東大の、
はい、
で東工大も多いんです。今原子力の設計東大なんで、はい、この2つの大学なんと東京電力が年間5億円研究費払ってるんです。
はあ。
要するにお金で学者も買ってるわけです。で先ほど言ったようにマスコミにも20億払ってると。でコメンテーターも、あれですよ、政治コメンテーターとか、あの記者たち、
うん、
論説員とか、
うん、
みんなゴルフだ、海外旅行だ、接待旅行ずっと連れてってもらってるわけです。長年
普段からやってる
んだ。普段からずっとやってるんです。誰一人それを断ってる人いないんですよ。で結果としてどうなったかというと、誰一人テプコ東京電力、電力会社に対して抗議が悪いことが言えなくなったわけです。で言ったらどうなるかというと、今これ起こってますけど、フリーランスの記者でやっぱりテレビ出てる人いるわけですよ、
うん、
言ったらどんどんどんどん番組降ろされてるんですね。もう恐ろしい時代だっていうか、
いや
もう私も別にテレビとか別に出たいわけじゃないから、うんうん、要するにどんどん言うわけですね。で降ろされるんですけど、 もうまさに言わないで共犯関係になるってことは結果として国を滅ぼすのに加担するわけですね、
はい、
でこんなことやってたらもう本当に国民を騙してますし、
はい、
そういう共犯関係犯罪行為に巻き込まれたくないんで、
はい、
もう本当のことを言って降ろされるんだったらいいやと、まあ、ヨウさんも多分同じだと思うんですけど、
私はね決して中国という国を擁護する気全くありません。一党独裁も含めていろいろ問題あります、うん、冷凍餃子の、ね、農薬問題、あれ、あるいはほうれん草の農薬問題、いろいろありました、うん、ああいうことを起こるたびに日本のメディアの厳しいご追及報道を見ると、うん、あの日本の中国人の皆さん相当恥ずかしい思いしながら、
うん、
そして頭を、ね、上がらないような気持ちあったんです。なぜかというと事実です。そしてこの追及のね、うん、凄さだけど、このような時、うん、思わず比較してしまいますよ。もし韓国、あるいはロシア、あるいは中国、うん、このぐらいの750万倍濃度のものを海に流したら日本のメディアどうなりますか。
大変なことになりますね。犯罪国家だ。
おそらく相手の国民性、文化、政治制度も全部もう
追及します、
うん、
で今回あともう一つはやっぱり楊さんの指摘通りなんですけど、はい、例えば海老蔵さんとか、
はい、
それからゴム会さんとか、はい、まあ、あのフィリピンに逃げたとか、はい、ものすごい勢いで日本のメディア追及するんですよ、
はい、
現地まで行って、
はい、
家まで張って、
はい、
朝から晩まで追っかけ回したんです、
はい、
ヘリコプター飛ばして、
はい、
病院の今回東電の清水社長、
はい、
誰一人家に行かない、追っかけない、しかも聞きもしないんです、どこに行ったか、
うん、
やっぱりこれは結果として自分たちの都合の悪いことは追求しない、つまり追求したと格好つけてたんですけど、それは他人の弱い人間に対してだけなんですよ。安全、自分たち安全なところにいて、要するに自分たちの、利益に関わるものなどと追求しないと。だからジャーナリズムでも何でもないと、うん、ただのサラリーマンだったということが分かってしまったんですね、うん、今回。
だけどここまで高濃度のものを連日海に流して、はい、結果としてすでに海全体40キロ先、う
ん、はい、
要素1サインチ2倍となってるぐらい、海水の水深160メートルのところまでかなりの量出てました、うん、ね、これはねもはや日本だけのことではないですよ。
で、これはどうですかね。私もこの数週間で実は、うん、海外の、まあ、メディアからかなり取材を受けてんですね。先ほどもウォールストリートジャーナルから受けて、
うん、
でその前はニューヨーカーとかですね、
うんうん、
あるいはアルジャジーラからも、
はい、
昨日インタビューを受けましたが、
はいはい、
世界的には日本にいるとこれ意外とまあ大丈夫じゃないかっていう雰囲気
なんですけど、
でも海外はものすごい勢いなんです。これどっちが客観的に見てまあ普通の反応かなと思いますよ。
私この中国のツイッター上に日本のメディアの報道を紹介しながらいろいろ通訳して書いてあるんです ね、
うん、ね、
すぐ多くの専門家からいち早くだいたい1分以内に一言で聞かれます。例えば先日、これは政府がその午後3時24分の時点で、
はい、
あの電気が切れたと分かった、
うん、
すぐ発電車を現場へ派遣するということを決めた、
は
い、東北電力の2台の発電車向かった、
うん、
しかしそこに着いたらなんと一つのミスが気づいた。発電車自体が高圧電でそこは低圧だったんです。でケーブルが持って低圧のケーブルが持ってくるのを忘れたんだ。これ信じられない。
もう本当に
こういう忘れがしていいのかと。
いや、
それでしかしね、すぐ専門家たちからバッテリーは8時間使えるはずです、バッテリーはどうなってるの、
来たんですか。なるほど。
いやもう細かいですよ。
いやでもそれを周りツイッターとか、
うん、
要するにユースリムとかで中継してるとそういう人たちが声くるんですよ。私も記者会見追及してる間に、
うん、
要するにどんどんどんどん専門家の人がこれ聞けあれ聞けってやってくれるんですね、
うん、
だから意外とそれ助かったりするんですけど、一番やっぱり驚いたのは、日本の報道、うん、それから日本の、まあ、政府ですね、
はい、
プルトニウム、これは3号炉が MOX 燃料なんで、
はい、
でもう出た瞬間にセシウムと要素が出れた瞬間にプルトニウム疑うのは当然ですよね、は
い、あれがそうですよ、そうですよ、
ですぐに追求したんです、
うん、
そしたらない、そんなこと出ないと言って、
うん、
さっき言ったように測る機会がないとまず言ったんですね、プルトニウムを、うん、
はい、
で実は測ってたんです。そしたらその後に何やったかというと、プルトニウムは僕は危険だと、これ世界で共通ですよね、
はい、
大変危険ですよね、
はい、
危険だと、こんなもの出てなんでほっといたんだって言った瞬間に多くの記者たちからデマ飛ばすなと、煽るな、プルトニウムは、これすごいんですよ、ご予約者、プルトニウムは食べても安心ですと。
食べなさいよ
食べても安心です。これ NHK でも学者ができて、仮に食べたとしても胃や腸に入っても体内に吸収されることはありません、出ます。こ これ世界的にどうなんですか、プルトニウムって食べられるんですかね。
プルトニウムはだいたい放射線物質の中で人類が作ったものとして今普段は2番目毒性強いものだと言われています。
最も猛毒と言われているものですよね。
これは体の中にずっと体内感染してずっと放射能を出し続けるんだったら当然問題ですよ、
でそれを食べていいと。しかも驚いたのは、調べたら YouTube に見つけたんですけど、同年というですね、政府の、原子力エネルギーの、機関ですね、元同年の、がプルト君と言ってですね、プルトニウムのプルト君というアニメを作ってです。
相性ですね、かなり親しんでますね。
でそのプルト君がアニメキャラクターが、僕はプルト君、プルトニウムを食べても安全です、紙一枚で防ぎます、みんな僕のことを怖がったりしないでくださいと言って、アニメで10分間ですけど、驚いたことにそれを各地方の原子力発電がある町とかの小学校に送ってずっと見せてたんです、この数十年間。つまり洗脳してたわけですね。
今の話聞きましてね、私上杉さんの質問と彼の答えを出した瞬間にある方がこう書いたんですよ、悲劇を途中からコメディにするなよと。そんなくだらない話
なるほど、ね、本当に確かにそうですよね。いやそれにしても本当にひどいのは、この情報が実は国民に伝わってないと。さらには一番困るのは、福島に住んで原発の近くに住んでる方がこの情報を知らないんですまだ、でこんなことが許されるのかと。チェルノブイリもやはり同じようなことありましたよね、やはり知らずに、近くにあった野菜や、何かをいろいろ食べて内部被曝をしてい ると、
そ
して、大人は意外と大丈夫だったんですね、確かに、ところが子供胎児、これがまさにチェルノブイリネックレスというような形で甲状腺がんにどんどん次々となっていくと、これが何年かしたら起こるんじゃないかと世界中疑ってますけど、日本政府は直ちに人体に影響ないと。枝野官房長
官、直ちにっていう表現はね、大いにね疑問感じますよ。
本当です
か、ね、直ちではなければその場で突然鼻血が出て倒れるということなのか、これはねその後発火球例えば下がったり、あるいは不妊症になったり、あるいはさらに偽計のね、その赤ちゃんが例えば出てきたり、どうするんですか。それは全部その先のことですよ。
そうですね、もう完成形はないけど5年から10年かかるわけですから、その時直ちに当たり前ですよね。であの政府があれを言うことに関して、要するに私は最初から言ってるのは安心デマって言ってるんですよ、要するに私は3月12日以降例えばメルトダウンの可能性もありますよと、これはニューヨークタイムズが報じてます、クーリッシュっていう、冷却機冷却剤を、あのアメリカが持ってきます。
そうですよ、
それを断ってますよと言ってらどうなったかというと、デマを飛ばすなと、嘘をつくな、煽るなと、放射能が今後核燃料器が壊れて出る可能性ありますよって言ったら、当時は枝野官房長官を含めて風評被害を流さないでくれと、そういうデマを言わないでくれ、絶対にそんなことはないと、東京に飛ぶこともない、放射能漏れは起こさないと、核燃料器は仮に3号炉が爆発しても安全に守られていますって言っちゃったんですよ、でところが今現在逆ですよね。ところがずっとその時に言ってたらデマ男つまりデマ野郎、それから基本的には煽るなとインチキと言われたんです。これは広瀬さんも言われてましたし、でところが結果は違うと。そしてその時に全て安心です、プルトニウム食べても安心です、東京に放射能飛んできても安心です、日本人は要素に強いから仮に多く食べても、放射能に強い人種なんで大丈夫ですと、海藻いっぱい食べてるんで大丈夫ですってもう言ってるんですよ。でそれこそ安心デマじゃないかと。つまり安心安心って言って気がついた時には5年後10年後に亡くなってる方がいるっていうのはよっぽど罪が重いなと、私の場合安心じゃなくて危険ですと言って、仮に逃げてどうでもなかったら嘘つきと、それで言われてもいいわけですよ、戻ればいいだけですから、でもそういうふうに安心デマを流した政府は仮に被爆させてしまったら、これは取り返しはつかないですからね。
細野首相補佐官が、日曜日のフジテレビの報道2000出演した後にぶら下がり記者会見で記者に対して、つまり炉心溶溶と、あの圧力容器のね、あの破損ということを乗り越えましたと、それで上杉さんは夜東電の記者会見で、それはいつのことですか、それで東電は調べますと言ったよね、
まだ調べてないんです、
まだ答えてないの、
答えてないです。
これ 細野首相補佐官の情報は本当なら誰が彼の情報なの、
うん、いやもう多分細野補佐官はしかも15日から東電の2階の本部、
ええ、
対策本部に詰めてるんです。
ああ
本部長
ずっと東電にいるんだ。
ずっといるんです。どういうことは東電の情報じゃないですか。で、うん、もしくは細野補佐官が妄想でデマを流したどっちかなんですよ。東電が隠してたか細野補佐官が嘘ついたかどっちか嘘ついてるんです。だからどっちかだと説明してるのに両方とも、私がそういうデマをデマな質問をしたと言ってる。もう意味が分かんないんですよね。
調べますと言ってからもう48時間経ちましたよ。
もう毎回そうですね。で今日質問したのは、
ええ、
プルトニウム2回目の検査が、
うん、はい、
あったんです。プルトニウムは実は22時間で測れるんですね、
はい、
事実上長くとも3日間です、
はい、
で1回目のプルトニウム検査は7日間かかってるんです、
はい、
で今日聞いたんです。2回目のプルトニウム今日で9日経ちますよと。どうしたんですかと、
うん、
ただ念には念を入れて調査してますって言うから、外部の機関に出してるのをどうして調査しなくちゃいけないんですかと言ったら、来てこの前数字間違えたんで今修正してますって。なんで外部の機関に出した数字を修正する必要があるんですか。つまりプルトニウムをまた相当数の量が出てるとしか言えないんですよ。
なるほど。
つまり隠してるわけです。でこんな危険な物質を隠してると、
うん、
プルトニウム日本の政府は食べても安全ですけど、
うん、
世界中では仮にちょっとの戦士が肺に入って奥に付着して、そしたらこれ永久に放射能を発しますから肺がんになりますよね。
そうですよ。
でそのちっちゃな粉塵がもし作業員が今いますから、
うん、
吸い込んだらどうなんですかと。
私もそれを書いた先週はね、5箇所の土壌検査した結果、ね、そのうち2箇所がプルトニウム出たと、
ね、
ですぐねいろいろ書き込み入ってきました。
入ってきました。
これは3号機のから出てきたものなのか、1号機に大きいからビロニュー出てきたものなのか、つまり単なる我々の体に入って危ないということではなく、プルトニウムが出てるということ、あるいは増えてることは炉心の中で何が起きてるということを意味してるんですよ、
うん、そうですよ特に、ね、本当にそうなんですよね。
これはもうだいたい高校レベルのね、
うん、
物理科学の知識なら分かる話なんですよ、ね、
もうどうなってんだかと。この東電、
ちなみに上杉さんは日曜日の、
はい、
記者会見で東電に対して、この1000ミリシーベルトしか測れないこの機械はね、っていうもしか持ってないということを分かったと、さらにこの機械の型番、
はい、来ました、
いろいろ教えてくださいと、教えてくれましたか。
まだ教えないですね。
なぜ教えない。
確認中です。
それでもう一つ、日本この国はそれ以上の測定器持ってないんですか。
持ってないみたいですね、東電に言わせると。
でも全体生産したことないの。
他のところは持ってるらしいんです。
他のところどこですか。
民間は持ってるところあるらしいんですね。
じゃあ民間から借りることしない。
そうですね。それも今確認中ですと。要するに全部答えないんです。
これ一番大事じゃないですか。
ところが政府も東電もこうやって追及しますよね、
うん、
そうすると追及した方が悪者なんです、フリーランスが。でなぜかというと、普通だったらこういう時こそジャーナリストが団結して、
うん、
おかしいじゃないかって言うじゃないですか。
そうですよ。
ただ先ほどもそうなんですけど、社長がですね、
ええ、
会長が中国旅行してたと、はい、おかしいじゃないかと、フリーランスも、
はいはい、
なんだってみんな言ったんです、
うん、
そしたら驚いたことに、
うん、
記者クラブメディアの記者がそんな質問すんなと、
その場で叫ぶの。
叫ぶんです、後ろから。みんなえって言ったら、そんな質問してるんじゃないよ
って。映像を撮ってください。
で撮
れたんです。もう一つのカメラで撮ってください。
でさっきもですね、実は、うん、ひずみさんという、フリーの記者さんが、
うん、
ずっと聞いたんです、この海洋の漏洩のことを、
はい、
ずっと聞いたんです。ずっと聞いてたら、いきなり記者クラブの記者、日本経済新聞か読売新聞だと思いますけどいきなり、もういいよその質問はと、そんな質問はいつまでも同じようにしてんじゃないよって、あんたの会見じゃないんだからって言ったんですよ。これなんですよ、もうずっと。要するに記者が邪魔するんです。
これツイッター上に必ずこれから出してね、
もうあ徐々にやっていくしかないんですから。ということでですね、
はい、
いきなりですね、もう楊さんのお伺いするということで、
いい
この中国の反応と、いうことだったんです。ちょっと最後にですね、中国自身がこの今回の件、これをどういうふうに見てるのか、そして日本という国の信頼が一番やっぱり心配なんですが、はい、そこあたりどうでしょう。
地震起きた当日ね、私一本目出したツイッターが、その後ウェブ上でいろいろ遠くから引用される、あの日僕正直感動したんです。私はこう書いたんです。ただいまこの時点で東京という大都会で何百万人のサラリーマンが歩行で歩いて家に帰る、彼らが黙々と、
うん、
秩序よく歩いてる、一切もう混乱がないと、
うん、
これは日本人の 自立精神だ、自分を律する、うん、わみんなさすが日本だ、さすが日本だ、これは中国ならもうとんでもないだ、このような形目線から始まったんです、
うん、
しかしその後この3号機3時36分、12日後の爆発をきっかけに、うん、一気に心配し始めたの、
うん、
それでも日本はきっと中国よりしっかりやってくれるだろうと、うん、と思う方多いんです、まあ、大体自国政府に対する不満を言う方多いんですよ、特にウェブ上では。
そうですね、
だんだんだんだん彼らが今がっかりして、何やってるか全然日本らしくないだ、ということ今多くなって、そして毎日今東京関東地域の放射能測定の結果待ってるんです。
うん、日本は発表してないんですね。
で中国も実際これから世界一番原子力作る予定の国、42基ですよ、2020年。一気にこれによって国務委員会議で計画見直しになりましたね。今ね正直こう思ってます、日本のこういうマイナスの情報を流すと正直僕の立場上かっこ悪いんです。
あ、そうですか。
自分の気持ちとしては、うん、日本にいる者としてはかっこ悪いんですよ。
なるほど。
私は日本のいい面を伝えて、ね、私も含めて一緒に褒められるのがすごい、すごいんですよ。だけどここまでね来たら伝えしかない。
本当ですね。
最後に自分自身に今一つの自分を説得する理由を見つかりました、
はい、
マイナスの情報だけれども流して、
うん、
と同時にこういう日本はダメだと、と同時に一方こういうことをはっきり追求して発表してるフリージャーナリストという日本の素晴らしい部分も存在する、
うん、
それも中国にとっては大変いいお手本です。今上杉さんは中国の大手政府メディア、
ええ、
民間メディアの記者たちの憧れです、話題です。みんなは自分の新聞に出さないけれども、出さないけど上杉さんのように仕事したい、あとは大学でメディアを勉強している学生も今、ええ、上杉さんのことを一つの象徴的な存在として、一つの固有名詞として語っています。
うん、なるほど。
はい、
ちょっとこそは言うんですが、ただ、はい、今年いっぱいで活動停止するかもしれませんが、それはまた今度、
それは停止しないでください。
ということで、
はい、
今日はですね、陽泉さんに、はい、お迎えしてお送りしました、オンザウェイジャーナル上杉隆ニュースの見方、ありがとうございました。
ありがとうございました。